日はこれから配信していく動画の内容の概要について少しお話ししていきたいと思います。私たちは今、前回までの動画にもお話ししましたように、二極性の中で生きています。これは宇宙時空間全体に及んでいる話なんですね。まあ俗に言う二元論っていうことになります。まあプラスとかマイナスがセット、男と女、まあ単純にこれらのことというふうに考えてください。で、一番重要なことはこの現実、皆さんが毎日日々ね直面しているって思ってるところは現実っていうふうに呼ばれてますよね。で、やはり前回までの動画でもお話ししたように、実は 100% この現実を作ってるっていうもの、 100% 自分に由来してることなんですよね。ただし私たちは自分でうんそうだそうだって分かる、認識して、顕在意識が把握しているところの部分がすごく少ないので、 100% 現実を作っている、まあ現象化ですね、現象に自分の全部が影響を与えているっていうことは思ってないわけですよ。で、特に最初の部分においては、この人間、私たち人間です、人間とは何ぞやというところにフォーカスを当ててお話を進めていきたいと思っています。まあ、簡単に言うと、私の中では人間っていうのはこういうものではないかっていう3つのことがあります。それは、人間はこの現実というところを、まあ一つのエピソードを体験する劇場空間みたいなものだとすると、一つの側面としては出演者でありますね。私だったら純子という名前を持っていて、女性であり、このように日本に生まれてこのような感じで毎日活動していて、そういったことですね。つまり人間というのはこの現実ということを、ところを劇場空間に例えた場合、その出演者、演者であり、まあ体験者であるということが言えます。そしてもう一つの側面としては、体験していることをいつも観客のように見ているものであるとも言えるわけですよね。私が何かを体験した時に、それを体験しているというふうに知っているということは、それを常に観察しているという側面があるということですね。それと、私たち人間にとっては最も合点がいかないポイント、それは 100% この劇場空間のエピソードを作っている監督のような側面もあるということですね。それはもちろん、全ての現象化を創造、クリエイトする立場のものであり、監督というのは劇場空間、現実という劇場空間において創造しているクリエイターであるということも言えるわけですよね。で、特に一番最初にこの出演者としての人間っていうものをお話ししていった時に、人間の体とマインド、これを主に司っているところっていうのは脳というふうに言えるわけですよね。で、脳というのは、まあ簡単に言うとデータ処理を行っているところと言い換えることができると思うんですが、データ処理をするというと、例えばパソコンとかコンピューターとかですよね、常に演算を行っている、データ処理をするってこと、演算が行われているみたいなもんですよね。で、そこで私たちがいわゆる認識上把握できない領域っていうのは、無意識領域っていうふうに 言われているわけです。私たちが自分で自分のことが分からなくなる、それはもう無意識領域のことから湧いてくることが全部把握させてくれないような仕組みになってるわけですよね。それがまあ最大の謎というふうに言えるのではないでしょうか。そしてこの無意識領域の事柄を紐解いていくために、まあそもそも意識って何なのかっていうお話だったり、エピソード記憶、つまり体験したことの、まあ、過去の記憶とか、まあ普段体験しているあらゆるストーリーというかエピソードがありますね。例えば今日は私は起きてから朝目玉焼きを食べて、どこどこにお買い物行って、お友達とランチして、これ全てエピソードっていうふうに言えると思うんですが、エピソードをどのように記憶されていくのか、そういったメカニズムだったり、さてまた私たちが脳の中で、まあもちろん記憶もしますし、知覚認知認識を常に行っているわけですよね。で、私たちがだいたいエピソードを記憶するときに、じゃあ A ちゃんと会ってランチしましたっていうエピソードを、何月何日何時頃にしたっていうエピソード記憶があるとします。ですが実は私たちがパッと空間に座って誰かとお話しした内容とかに関する記憶はあるんだけれども、実はこのレストランのパーって見渡した時に、あそこにはあんなような絵が描けてあって、こんなテーブルクロスでこんな空間の匂いがあって、あとはチラッと見たあそこにいる人はなんか赤い服を着ていてとか、いろんな情報を実は取り入れてるんですけれども、それがデータが取り入れられてる時点では、この無意識領域の中でいろいろなデータ処理、まあ演算みたいなことが行われてるのにもかかわらず、ほんの一部分しか記憶をしていないんですね。なのでまあ記憶っていうものはほんの一部であるっていうことも言えますし、まあそれらのことを無意識領域で知覚して、まあ結局意識、私たちが今はい分かりますっていう状態の意識の中に上がってきた時には、こう知覚認知認識というようなところの部分において分かるが発生しているわけですよね。でそれによって感情というものが次に動いてくるわけです。例えば会って楽しい話をすれば、あーって笑って楽しいという感情が湧き上がりますし、もし彼氏彼女でデート中に食事してて喧嘩になれば、すごく怒りが湧くかもしれないし、イライラしたり嫌な気持ちになったり、感情が次に作られてくるわけですよね。あとは私たちは単純にいつも行動するとき、立ち上がろうと思ったら立ち上がる、手を挙げようと思ったら手を挙げるというような意思が発動して行動を起こしているっていう側面があります。ですがこれらのものというのは無意識領域の全貌を全てこのように知覚認知認識をして感情体を揺らして自分がやっているっていうふうに思うところまでは行ってないわけですよね。ありとあらゆることが実は無意識領域の中にあるにもかかわらず、ほんの一部分を体験として持っているに過ぎないということが言えます。なのでその辺の部分の本当に細かいメカニズムに関して、自分っていう人間っていうものはこんなことでこんな風にこんな感じで動いてたんだっていうことを知るのも、それそのものもひょっとしたらすごく楽しいことかもしれないし、そういって自分の体マインドを一つの観察物みたいな感じで見ることによって、自分があの時あの人と話した時にあんな感情が起きたのはこういうことだったのかもしれないなっていうふうに自分の中が明らかになってくる可能性もすごくあるわけですよね。そしてそれらのことは実は無意識領域が全部知ってることとまた違っていて、一つの感という幻想を 見ているに過ぎないっていう話になってくるんですね。実はまあこの辺のところは次のコンテンツの動画でどんどんと、あ、そういうことだったのかっていうふうに分かってくると思うので、それは例えば前回までもお話ししたような無価値観という観であったり、あとは時間なんていう事柄においても話していきたいと思います。それは実は人間は今っていうところ以外の時間には行ったことがないんですね。過去のことを思い出して今話す、これもやっぱり過去のことを思い出してるだけで今話していることだし、未来に対する漠然とした不安や恐れみたいなものが起こってきた時ですら、実は今未来っていう時間軸みたいなものがスーッと流れていて、例えば来月の支払いどうしようかなみたいな、まだ来てない未来みたいな感イメージみたいなものに対して不安を起こしている、しかもその不安は今起きているということが言えるわけですよね。なので人間は実は内部に現在過去未来みたいな一本スーッと流れている時間軸みたいなものがある、時間感覚がありますけれども、実際のところは今ここにいるという時間以外は体験してないんですね。なので人間を知るっていうことにおいて、少し時間っていうことに関しても詳しくお話ししてみたいと思います。時間というのは時間、時、間と書いてますけど、実は今という瞬間、時、一瞬しかないので、もう間も何もないぐらい一瞬一瞬しか今というふうには言えないんですけれども、私たちは人間なので、とにかく先ほど言ったように時間感覚がある、そのことにおいてその感情だったりいろんなことを、まあ、幻想としてね見るっていうことも実は体験をしていることの中の一つになってくると思います。で、本当はっていう話にもどんどんとつながっていくと思うんですけれども、実は宇宙空間そのものっていうのは私たちはあると思っていますね。もちろんあると思っているからあるんですけれども、人間というものがそれらのものを見て観察している時だけあるっていうことになるわけですよね。ちょっとなんだか話が難しくなってきたかもしれないんですが、一つ一つ私が動画で紐解いていった時には、ああそういうことだったんだなっていうふうに最終的には理解していただけるかもしれません。このように今私たちがもう身近にここにいて体験をしているっていう身近な体験、身近なことからどんどんどんどんと、まあ身近なこと、まあ小さな枠、ミクロからマクロのところへどんどんどんどんとこう俯瞰して、私たちがいるところっていうのはどういうところであって、人間とはどういうものであるかっていうことをどんどんと話していきたいと思います。このようにメカニズムを知るということから、今身近に自分が感情を味わってたり行動したり体験したり、つまり体験しているところ、なぜうまくいかないのかなだとか、どうしてこんなことが起こっちゃうのかなって思っているところに関して、はっ、ひょっとしたらこういうことからこれが起きてくるのかな、あ、こうなのかもしれないなみたいな風に、どんどんどんどんと自分の内面が自分で明らかになっていく可能性がものすごく高いんですね。なので私たちはメカニズムを知らないと、単に漂流しているように、なんか巻き込まれているような感覚でいるかもしれないんですけど、メカニズムを知るということにおいて、あ、自分っていう人間をこう客観的に見ると、このなんとなく苦しいとか不安とかうまくいかない、どうすればいいんだっていう答え探しの漂流をストップすることにもなるかもしれません。実は宇宙は 始まると同時に完了していると言われています。このことの意味は最終的には皆さんもお分かりいただけるかもしれません。なぜかというと、本来は時間というものがないからです。すごくミクロからマクロへ、たくさんの事柄を、小さな身近なことから広いお話まで一緒に楽しんでいけたらいいかなと思ってます。今後も動画の配信をしていきますので、どうぞお楽しみに。